はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、ツーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は10月16日日曜日、時刻はちょうど4時になりました。
はい、朝方ねちょっと雨降ってたんですけども、うん、早い時間からだんだん晴れてきましてですね、
今日はいい天気ですね。
そうですね、
昨日すごい雨模様でしたよね。
そうですね、もう雨が降るとね、もう辛いですね。
うん、特に外でね、マットさん仕事してるから。
そうそう。ほんでね、車が混むんですよ。
あ、確かに。
みんなね、迎えに行ったりとかもあると思うんで。
そうやね。
こう、状態が結構ね、うん、あるからね。
あれってやっぱりこう、慣れてない人も運転したりするじゃないですか。
はい。
雨の日やから迎えに来て、みたいなの、はいはい、奥さんが運転したりとかね。
ですね。
で、また前の見通しが悪いから、トロトロ行ってね、
うん、
イラッてするよね。
本当に。また、子供とかをね、駅に迎えに来てたりとか。
う
ん、
そう、傘させたりとかするとね、やっぱり危ないしね。
乗る間ね、まごまごしてんねんよ。ほんだらね、その間ずっと待っとかなあかんでしょ。
普段車乗ってる人にしてみるとちょっとイラッとしちゃうとこあるよね。
そうそう、うん、もうちょっと寄せてくれて止まれば横をすり抜けれるのに、うん、あまり寄れないんやね。
あー、せやね、うん、確かに。あの日曜ドライバーとかよく言うじゃないですか、
はいはい、
土日にだけ運転しはるみたいな、
まあね、
今日私もね、あの仕事で京都の方に車で行ってたんですけど、
はい、
まあ、私もどっちかってサンデードライバーなんですが、さすがの私もイラってする車が今日はね、
あ、そうなんです
か、前走ってましたね。
ありますね。
右折ラインど真ん中で止まるのやめてくれへんっていうね。
はいはいはい、ありますね。
ちょっと右に寄ってくれたら左通れんのにみたいなね、同じパターンですよね。
僕たまにね、うん、あの幹線道路が渋滞してる時に、
はい、
裏道っていうかね、
マットさん好きやね、裏道ね、
入るじゃないですか、
うん、
その裏道を入った時にですね、うん、もう橋に寄れないトロトロした車が走ってるとですね、
あ、
君は幹線道路を走りなさいと。
裏道を走る車ではないみたいな、ね、
そうそうそう、こういう細いところを走るにはもうちょっと技術を磨いてから来なさいと。いくら幹線道路が混んでるからといって
裏に抜けてはいけません。そうそ
う、あなたは入ってはいけませんよって言いたい時あるね。
いや、もしかしたらその道沿いに住んではる人かもしれへんし。
いや、まあまあそうかもしれないけども、
ね、でもちょっと確かにイラついてる時ね、時間がない時とかは、
はい、
ついイライラしちゃいますけどね。
いますよね。
はい、でも安全運転で行かないといけませんよね。
そうですね、
うん、皆さんあんまりイライラしないように、
はい、
まあ、こんなイラチの二人が言うてもしゃあないですけど ね、 ね。さあ、それではここで一つ、イベントのご紹介をさせていただきたいと思います。
はい、
こちらですね、奈良女子大学で今連続講座というのをね、開催しているんですが、
はい、
今回12月に開催されます介護について考え語り合い出会うためのネタ帳という講座がね、開催されるので、ちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。はいはい、まあ、最近はね、高齢化社会なんていうことも言われておりまして、
はい、
あの、私たちもね、いずれはみたいなところは、
はい、
ありますけれども、まあ、そんな中でも人様の世話にはなりたくないとか、
うん、
いつまでも元気でいたいなんていう方もいらっしゃいますが、
はい、
やっぱり年を取って病気や障害があっても最後まで自分らしく生きるためには何が必要なのか、
あ、
改めて今のうちにね、考えてみるっていうのもいいんじゃないかななんていうことで、
そうですね、はい、
今回はその介護について考え語り合う、
うん、
そして出会うためのネタ帳というテーマで、
はい、
講演会が行われます。
うん、
はい、日程は12月10日の土曜日、13時30分から16時まで、
うん、
奈良女子大学のコラボレーションセンター3階講座室で開催されます。
おー、すごいですね。
そうですね。
おじいちゃんおばあちゃんたちが集まって、うん、こういろんな会話をするんですかね。
っていうだけでもなく、やっぱりこれから将来のことを考えて今のうちに検討しておこうっていう若い方が行かれるのもいいんじゃないかなと思いますけどね。
うん。通さんの方なんかどうですか。
私も考えますよ。まあ特に親世代がね、
はい、
そろそろなんていう感じのところにもなってくるんで、やっぱりそういう時にね、自分らしくね、全うするって変な言い方ですけれども、生きてほしいと思います。自分もそうしたいと思うし、
自分らしくっていうのが、
うん、
こう介護してもらうのが普通なのか、
うん、
してもらわず生きていくのが普通なのかっていう、
そう、でもそれって分からへんよね、
うん、葛藤があるね。
そう、する側とされる側によってまた違ったりもするやん、考え方が ね、
まあ、確かに大きな病気でなければ自分で歩きたいしね。
そうやね、
うん、 自分で何かしたいっていうのもあるよね。
そう、できるかどうかみたいなとこもやっぱりあるだろうし、はい、でその中でまた生活っていうのもあるでしょうしね。
ですよね、
うん、だからその辺の、まあ、人の尊厳とまで言っちゃうと重たいかもしれないけど、はい、そういう部分とやっぱりこう折り合いをつけていくっていうことが大切かもしれませんね、うん、で今回のこの講座なんですけれども、はい、受講申し込みは必要なんですが、無料で受けられるどなたでも受講できるということですので、はい、ご希望の方はぜひ受講申し込みしていただけたらなと思います。
はい、
年齢性別など問わずどなたでも大歓迎、はい、定員が50名先着順となっております。お電話番号ありますので申し上げておきますね。
はい、
はい、電話0742203344、
はい、
0742203344、うん、奈良女子大学女性研究者教助支援事業本部までお願いいたします。
はい、
で今回の託児サービスもあるということなので、
あ、いいですね。
はい、お子さんとかね、いらっしゃる方なんかも参加いただけますから、ぜひね、うん、お越しいただけたらと思います。
そろそろおじいちゃんおばあちゃんがそういう世代の方は、うん、特に話を聞きに行ったりしてね。
そうですね、
よかったね。
はい、まあ、意識っていうのはね、本当考え方っていうのいろいろありますので、はい、その中で自分自身どういうふうに考えていくかっていうのをちょっと改めて見つめ直すのもいいですよね。
そうですよね。
はい、ぜひご参加いただけたらと思います。
はい、
はい、イベントのご紹介でした。
はい、
さあということで、一つメッセージ私書かせていただいたんですが、
はいはい、
最近マットさんなんか無性に食べたくなるものってないです？
チョコレート。
ねえ、いつもやん。
いやいや、だからね、チョコレートはね、常にね、なんかね、多分糖分というかこう甘い疲れてんのかな。
いや、多分ね、マットさんあんまり食べないし、
はい、
まあ、お酒も飲まないし、
はい、
チョコレートだけはもうほんまにアホみたいに食べてるじゃないですか。
まあまあね、
うんうん、やっぱりなんか足りひん飲んちゃうかな。
あのね、多分ね、塩もそうなんですけど、
はい、塩好きですね。
塩も好きなんですけど、もうすごチョコレートと塩はね、別に取らないとダメな体みたいですね。
なんかすごい人間の根源なすものが足りてないのかな。
元がどうなんでしょうかね。
まあ私書き込みさせていただいたんですけど、
はい、
私この前無性に焼き鳥が食べたくなったんですよ。
はいはい、
はい、である方に前に聞いたことあるんですけど、その無性に食べたくなるっていうものはその時に自分に足りないものなんだそうで、はい、自然と体が欲してるんですって。
ほうほうほう。
だからということは私その時焼き鳥が足りひんかったんですよね、きっと。
あ、なるほど、
うん、で無性に食べたくなるものってなんかあるかなと思ったんですけど、
はいはい、
マントさん絶対なんかこう体をなすなんかその部分本体の部分で足りてない気がする。
そう、
うん、
なんかね、何やろね、これチョコレートとか塩とか。
でもやっぱ疲れを取ろうとしてるのかな。
最近塩分控えめとかよく言って
言いますね、うん、
それが多分ね、塩分が足らないんだと思うんですよ。
汗になって出ていけんのちゃ
う。っていうかね、多分あれね、控えめ控えめ言ってますけど、
はい、
確かにね、取りすぎはダメですけどね。
そうですね。
ある程度取らないとダメなんですよ。
それはそうだって言いますよね。だってほら、うん、風邪ひいた時の、なんていうの？アクエリアスみたいなポカリとかね。
はい。
ああいうのってやっぱちょっと塩分が入ってますよね。
そうなんですよ。
うん。
で、最近夏場には塩飴っていうのも
あるんですよ、ね、あるある。塩ゼリーとかもあった。
そう。うん、だから、塩分が足りてないんですよ。
ああ、そうなんかな。
っていうことは、普段から、塩分控えめしすぎてるんですよ。
いや、でも私なんか横で見てたら思いますけど、めっちゃ取ってるよね。
だから、普通のお店とかもう塩分が足らないんですよ。
そうかな。
最近控えめの味噌汁とかそういうのが多いから、
減塩とかね、
はい、だから多分塩分が足らないから、
はい、
取ってるんだと思うんですよ。
でも私全然普通に過ごせてるけど、なんでやろ。
だからその分、
うん、
代謝が悪いでしょ。
悪い
でしょ。多分ね、それが代謝やと思うんですよ。
あ、そっか。じゃあ、マントさんはめっちゃ代謝がいいんや。
そうです、そうです。
で、どんどん発散出ていくから、その分取らなあかんと。
はい、めっちゃ汗かくし。
そうやね。
もう、してるから、塩を取るでしょ？
はい。
で、まあ、疲れがあるから、糖分を取っている。
ああ。
いうような状況ですよね。
ほんまね、横から見てるとね、
はい、
毎塩持ち歩いてるじゃないですか。
持ってますね。
はい、車にも積んで、
はい、
でちょっとレストランとかね、ご飯食べに行った時に毎塩出して、ガーかけるでしょ？
はいはい。
で、それで終わって車戻ってきたら、今度チョコレート食ってるでしょ？
はい。
ほんまにこれ、何歩食うてやるのって思うよね。
まあね、うん、最初の頃はね、僕もそういうの分からず、
うん、
お塩取りすぎたからチョコレート取ってんのかなとか。
あ、逆に、うん、ちゃうけどな、
うんうん。思ったりもしてたんですけど、
はい、
まあ、そうじゃなくて、やっぱり塩分、糖分っていうのは、はい、ある程度の摂取が必要なのかなと。
そうかな、そうですよね。うん、なんか山登りされるとかね、いう時にやっぱりこうチョコレートを入れといてなんて言いますもんね。
ですよね。
うん、
だから、以前スノーボードとか行ってた時は、はい、ポケットにあのチョコレートを必ず。
そうなんや。
入れてましたからね。
じゃあもうお昼も食べずにバンバン添えてる時はチョコレート食べてとか。
そうそうそう。
やってたんや。
それでやってましたね。で、レストランっていうか、まあ、ご飯食べようかって言ったら、ね、ご飯出てきたら塩かけて食べてみたいなね。
なんか正直言っていい、
はい、
めっちゃ原始的やんね。
それは普通なんですよ。
普通やと思うけど、
ね、美味しいって感じるとね、
うん、
あの人間ね、食べ物が美味しいって感じると、うん、アドレナリンというのが出てきてですよ ね、 あ、
ね、うん、
あのこうニコニコなるじゃないですか。
そうですね、嬉しくなってくるよね。
で、ただただの体調が良くなっていくわけですよ、
うんうん、
まずいな思いながら、まずいけど食べとかなあかん思って、うん、
それ言えね、
食べると、
はい、
あまり良くないらしいですよ。
体には、
はい、
そうなんや。同じ栄養分を取ってたとしてもやっぱ違うんですね。
そうです。だから白いご飯でも、うん、本当にね、何も振らなくても美味しいお店っていうのはあるんですよ。
ありますね、銀シャリとかね、はい、いうのね。
けどね、塩を振らないと食べれないぐらいまずいお店もあるんですよ。
米が
パッサパサしてね。
はいはいはい。
おかずがあってこそ食べれるみたいな。
味噌汁と一緒やからいけるみたいな感じ。
そうそうそう。
うんうん、
だから、これピラフやっといけるけど、
ね、
カレーとかやったらいけるけど。
ごまかしゃええけどな。
そうそう。普通に白ご飯だけ食べて、
はい、
おかずをちょっと食べてるだけでは無理な白ご飯という。
あ、確かにね。そういうとこもありますよね。
そうなんです。
うん、
そういう時に、塩があるとですね、
うん、
まあ、普通に食べれるな
と。ごまかせちゃうんだ。
はい。
じゃあ塩は本当万能ですね、それ考えると。
そうですね、だから昆布とか、うん、海苔とかあるじゃないですか。
ありますね。
ああいうのもあると白ご飯をスッと食べれるんですけど、白ご飯だけでうまく食べさせてくれるお店が少ない。
大きな釜でね、こう一気に火を火力いっぱいで炊いてとかって美味しいご飯のとこあったりもしますけどね。
そうそうそう、
うん、
だからそういうのも含めてですね、
はい、
塩を持ち歩いとかないと。
あ、どういうとこに行くか分かんないから、うん、
これね、最近ね、
はい、
塩分控えめとか言ってね、
うん、
テーブルに塩とか置いてないんですよ。
あ、そうなんや、
はい、
気づいてなかったです。
ああいう調味料を置いてるお店が少なくなったんですよ。
あ、お醤油とかはね、さすがに置いてるようですけど、お塩ってそういうのないかな。
塩って結構ね、ファミリーレストランとか行くとね、なくなってるんですよ。
あ、子供がいたずらしたりとかいうのもあるのかね。
うん、どうかわかんないですけど、だからね、なくなってるから毎週を持って車に置いとかないと入ったお店に塩がないっていうのがたまにあるんですよ。
面白いですね、本当に。
ほんでね、ちょっとお塩ちょうだいって言うでしょ、
はい、
なら分かりましたって持ってきてくれるお店もあれば、
はい、
ありませんって言うんですよ。
その店で出せるようなものはないって、
はい、
あ、そう
なんや。いや、あるやろ、まあ、料理するとき塩絶対いるやろ。
あるけど、こう、なんていうの、塩のこうでっかい器みたいなの入ってあるやつやろからね。
そうそうそうそう、
持ってこられへんやろね。
持ってこられへんとか言うからね。
じゃあ前、マトさん、沖縄旅行行ったときに、
はい、
お土産塩でしたよね。
そうなんです
よ。ねえ。
雪塩ね。
あれ、向こうの塩美味しかったらしいね。
そうですよ。いろんなね、うん、塩専門ショップがあったん
で。すごいね。もうそこに行こうと思うことがすごいね。
うん。それを中でね、
はい、
なんか、銀賞か金賞か取ったんですよね。
うん、あ、そうなんや。
お土産のやつは。もうほんまにね、さらさらの雪のパウダーみたいな。お塩でね。
お
沖縄にいろんな塩があるみたいでね。
はい。もうマットさんがだって味見してこれがうまいっていうのを買ってきてくれましたからね。
そうですよね。
はい。まあ、いろいろこだわりはあるかと思いますが、
はい、
皆さん無償に食べたくなるものは体が欲してるものということなので、
はい、
遠慮なく食べていただきたいと思います、ね。さあ、それでは後半ではね、テーマトークを続けていきたいと思いますが、ここで一曲お届けいたしましょう。アットランダムでハーバーハイウェイ。
星が流れて街の明かりも流されてゆく。だけど今
アットランダムでハーバーハイウェイお届けいたしました。
はい、今日もねちょっとマット君のギターが聞けませんでしたけど、
ちょっと喋りすぎだね塩の話ね。
はい、
うん、でもさっきりと、
ね、ちょっと塩の話になるとですね、うん、熱弁してしまうんですよ。
そうだね、もう私の焼き鳥どこ行ったんや言うぐらい喋ってたもんね。
はい、
はい、じゃあそれでは早速いきましょう。テーマトーク、
どんどん。
テーマは写真、
はい、
ということで、
はい、
今日はね写真を載せさせていただいておりますが、
はい、
これいっぱい載ってますよね。
これね、うん、僕先日からこう iPad の方にですね、
はい、
いろんなページでこうギターとかいろいろ探してたんですね。で、お、このギターええやん、このギターええやんと思ったら、その写真をですね、
うん、
こう取り込んでですね、
あ、
いっぱいこう入れてるんですよ。
いや、私見た時に、
はい、
ギターの写真やったからね、
はい、
いや、マットさんこんないっぱいギター持ってたんやって思ってましたけどね。
いや、違うんですよ。
欲しいやつ。
ちょっとね、うん、新しいギターが出てるみたいなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。
フェ
ンダーの方でね、テレキャスターでね、
うん、
ハンバッキングマイクのギターが出てるみたいで。
今言ってたこと半分以上分かれへんわ。
ちょっとね、行って、こう弾いてみたいなという気持ちがあるんですけども、
うんうんうんうん、
それを忘れないように
残しとこうということで写真を残してらっしゃるんですね。
はい、
はい、今日はね、またページにも載せさせていただいてますが、
はい、
写真というテーマで写真を載せさせていただいてます。
そうなんですよ。
はい、ぜひまたご覧になってみてくださいね。はい、マットさんがいずれこの中のギターを買うかもしれないという感じですね。
そうですね。はい、
はい、さあそれでは早速メッセージご紹介していきましょう。
いきましょう。
まずは困った困ったさんからいただきました。
おー、それは困ったな。
写真を撮られるのは嫌い。
はあ、わかる。
うん、出来上がった写真を見るともう少しマシな顔してるのに、うん、なんて思ったりして。
いやいや、そやけどね、本人それは思ってるけど、
うん、
周りはいや、そんな顔やでって思ってることが多いですよ。
ほんまにそうですよね。
うん、
だから自分の顔ちゃうと思うんですよね。
ですよね。
うん、と思うんですけど、まあ続きがありまして、はい、最近はカメラの性能が上がってシミやシワまで綺麗に映るし、うん、ますます困ったことです。
なるほどね。
ということですね。
まあそういうとこもあるけどね、
うん、
実際ね、自分のね、不細工な顔っていうのもあると思うんですよ。
いやいや、不細工って言わんでも。
違いません。不細工な時の顔と、
うん、
可愛い時の顔というか、かっこいい時の顔っていうのはあると思うんですよ。
そやね。まあ、角度とかね。
そうそうそう。
この角度がいいとかいうのがあったりするじゃないですか。
で、シャッターチャンスによって、目の開き具合が。
うん、あるある。
ね。
うん、
もう、まばたきいうのは、
うん、
もう、シャッターどころか一瞬ですから。
そうですね。
この一瞬に、シャッターを押されるとですね、
うん、
目をつむってたりとか。
ありますね。もう、電車でもバッシャバシャ撮ってくれたらいいけどね。
そうなんですよ。
そういうわけにもいけませんしね。
う
ん、
だからね、自分はもうちょっとこう可愛いのにとか思う時はあるかと思いますけども、
はい、
うん、それは難しいところですね。
まあ逆に言うと写真はリアルなんですかね。
そうですね。
で、考えたくないな。
よく言うじゃないですか、写真写りの悪い人は可愛いとか、
うんうんうん、
綺麗とか、
ほう、
で写真写りのいい人は不細工やね、
うん、いや、どうかね、それは分かんないですけど、
けどね、
うん、
卒業アルバムとか見るじゃないですか。
うんうん、
いや、この子可愛いやん、紹介してとか言ってね、うん、
はい、
紹介してもらったら、
うん、
そやんっていう時もあるし、
最近のプリクラとかもね、
そうそうそう、
すごいよね、目大きく映ったりとか、
そうそうそう、
ちょっと化けてるよねみたいなのがあったりしますよね。
うん、で、その学校行ってた子に、
うん、
この子可愛かったよって言われた子の写真見たら、
あれ、
どこがやねん思ったりするわけですよね。
まあやっぱりその一瞬を切り取るっていうのは難しいのかもしれないですね。
だからモデルの人とかすごいなと思う。
でもやっぱりいっぱい撮ってるからちゃう、ああいうのって。すごいたくさん撮ってるね。
連写すればね、
はい、
いいのがあるかもわか
んない。じゃあ私も連写したら綺麗に撮れるかな。
無理やろな。
なんでやね、
はい、
次行くよ。
はい。
はい、ありがとうございました。続いてはコスモスさんからいただきました。
はい、
写真は撮るのが好きですが、撮られるのは苦手、うん。モデル風にかっこよく撮れるコツってあるんでしょうか。
うん、
自撮りとか全然うまくできません。
自分で撮るのは難しいね。
でも最近の、まあ、変な言い方、若い子って、
はい、
こう自分で携帯とかでウィーってこう上に上げてビッて撮ったりするじゃないですか。
ありますね。
案外可愛いでしょあれって。でなんか呼んでたんですよ、なんでこんな可愛く撮れるのかなと思ったら、
はい、
できるだけ上目目線、上目線になるようにちょっと斜め上から撮るとかね。で顎がしっかり尖るように顎を突き出すから、いろんなこと書いてたんですけど。
なるほど。こう上目線にして、
そうそう、
顎を突き出すことによって細く見えて、
うん、そうそう、顔がちっちゃく見えて、
顔がちっちゃく見えてみたいな、
うん、って書いててね。で自分でやってみたんですけど全然うまくいかないんですよ。
それは想像以上に太いからじゃないですか。
はい。今なんかちょっと違うこと聞こえたけど。
違いますか。やっぱり自分で撮るのは難しいと思いますよ。
そうでしょうね。私も試したけどやっぱうまいこといきませんでしたね。自撮りね、まあ、マットさんします？自撮り。
僕ね一回やったことあるんですけど。
お、そうなんや。
はい、あの横顔をね、
うん、
どこを見てるかわからない状態で、
お、
横顔を撮ってですね、
はい、
一回ブログに上げたんですよ。
へ
ー、これだーれだーみたいな。
ふんふんふん。
でね、あげたけどみんな分かってたみたいな、ね。
それは分かるわ。
はい。まあそういうのはやりましたけど、
うん、
自分でこう、撮ってみようっていうのはあんまりないですね。
ああ、そうやね。まあ男の人はあんまりないのかな。女の子の方が多いかもしれないですね。
ただね、撮ってもらうときにね、うん、
はい、
シャッターチャンスが、うん、行きますよって言ってから遅い人いるじゃないですか。
でもデジカメって遅いって言うよね。なんかこう降りるまでが遅いとかって言うじゃないですか。
まあ、
はい、チーズ一泊置いてカシャみたいなこと
ね。それもあるかもわかんないけど、なんかタイミングの合わない人っているんですね。
いらっしゃいますね。
そうなると笑ってる顔が引きつってるんですよね。まだかまだかと。
はいはいはいはい。
ごく1秒の間やけど、なんか引きつった顔になったりとか。
ああ、そうか。私なんか仕事柄、まあ結婚式の司会とかしてるんで、カメラマンさんよくね、
はい、
見たりとか拝見したりするんですけど、
はい、
カメラマンさんって、はいチーズって撮るんじゃなくて、はーいって撮るんですよ。
はいはい。
あれって不思議やなと思ってたんですけど、その言ってる間中みんな顔にっこりしてるんで、
はい、
そういう意味では長く、どのタイミングで撮っても綺麗に撮れるみたいなんですね。
わかるね。だからね、行きますよって言う、もう言い終わる頃に押してくれてたらいいねんけど、行きますとか言うてる時に撮れば、みんなちょっとこう一瞬パッとこう構えてる瞬間を撮れると思うんですよ。
なんかそのあんまりこうなんていうのかな、撮ってるって感じじゃなく撮れたりするのかな。
そうそうそうそう。だからね、でね、目線をねちょっと外した感じで撮る方が、はい、
自然になるのかな。なんかよくこっちからもあっちからも写真撮ってる時に逆の方に見てる時にパチって撮ったりするとね、
そうそうそう、
なかなか面白かったりしますよね。
ですよね。
はい、まあ、自撮りも私もあんまりうまくできないので、コスモさんぜひ、
はい、
何度か練習してみていただければと思います。
そうですね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、続いてその向井さんからいただきました、
はい、
最近は風景写真をよく撮ってるかな。人物や動物を撮るのは結構難しいからね。
難しいね、やっぱりね。
普段歩いている道でも天候や時間帯によってはすごく絵になる時があるから。
あるある。
いつもの道をじっくり観察すると面白いよね。
面白いね、ほんまに。
月や雲も撮るんだけど望遠がないと難しいよね。
月とか雲はね、難しいね。
そういえばこの前ね、
はい、
満月の夜、
はい
はい、妹とちょっとドライブに行きまして、
はい、
で高速道路走ってたら、あ、今日満月やってなったんですよ、
はい、
で妹にね、ちょっと写真撮ってやって言ってカメラ渡して、うん、撮ってもうたんですよ、
はい、
撮ってもうて後から見たら満月が2つあるんですね。
ほうほうほう。
なんでって思ったら高速道路走ってたんで、
はい、
高速の電気、
あー、なるほど、
が入って、その上に満月、まあ、距離的には全然違うんですけど、
はい、
サイズ的にほぼ一緒なんですよ。
あー、はいはいはい。
だから真っ黒の中に目が2つみたいな感じで、
うんうん、
なんかようわからん写真でしたね。
あー、なるほどね。
難しいよね、月とか雲とか撮るのね。
まあ、誰も見てないねんから、
はい、
彼氏とって言ってもよかったと思うよ。あー、
ごめんごめん。正直やから私。
まあそんな言うてもよかったんかなと思いながら聞いてたんですけどね、
は
い、
うん、残念ながら妹です。
まあまあ聞いてるところが写真のことより妹というところを僕は10点で言
って
たんですけどね。
いやでもそうなんですよね。だからうまく満月撮れなかったんですよね。
僕ね、仕事でこうやっぱり朝とか道路を走るじゃないですか。だから京奈和道とかでも走ってたらね、
はい、
朝もやとかね、
綺麗やろね、今の時期なんか。
その辺の時にね、本当にね綺麗な感じに映る時があるんですよ。
あ、そうか。
それね、泊まって撮りたいって思う時何度ある
か。でも京奈和泊まってあかんで。
まあまあね。
でもほらマットさんのブログにたまにアップしてますよね、
はい、
今日の空みたいな。
ああ、最近ね、
うん、
以前ね行ってたこう山の中とかも撮ってたんですけど、
はい、
やっぱりね川とかでも綺麗なんですよね。
あ、でも自然豊かなところってなんか撮りたくな りますよね。
ですよね。
うん、特にマットさん最近ほら携帯変えたじゃないですか。
はい。
あれなんかめっちゃ綺麗に撮れますよね。
綺麗に撮れますね。
いいな。
撮れるけど、うん、まだ使ってないんです。
もったいな。
っていうかね、こうより綺麗に撮ろうと思ってね、いろいろ探すと結局どれにしていいんかわからなくなるんですよ。
とりあえず撮っちゃえばええんちゃうの。
まあまあね。
うん。
まあ、これからバンバンね、いろんなものを撮ってね。
そうですね。
ブログとか
ね、アップしていって。ちょっとね、はい、ブログ私すいません、最近サボり気味で、
はい、
あんまりやってないですが、私も頑張ろうかなと思ってるんですけど、
うん、
マットさんも最近ね、ちょこちょこ、
そうなんです。
書き込んでいってくださってますからね、
はい。
ぜひブログの方もチェックしていただけたらと思います。ね、はい、そのまかさんありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、それじゃあですね、そろそろ次のテーマを決めていこうかななんて思うんですけれども、はい、うん、今日は、このテーマの中からいきましょうか。
うん、
嫌い。
君のことかい。
だんねやね。いや、けど、次、カメラ。
ああ、いいの欲しいな。
シミシワ。
これ嫌
や、嫌や、嫌や。
いっぱいあるよ。
これ嫌。
いっぱいあるよ。
こんなテーマ嫌やな、うん。はい、次、苦手。
ああ、君のことか
い。いや、まだかい。モデル。
あ、
それ言ってくれへんの？
え？
それ言ってくれへんの？
いや、いや、どこにいてんのかな。
いや、
探してて今。
そのまま3連発で来るかなと思って。
なんで？
はい、次、コツ。
ああ、いろんなもんやろうと思ったらコツいるね。
そうですね。うん、で、次、自撮り。
ああ、自分の撮るのね。
うん、そうね。
食べる鳥じゃなくてね。
じゃあ、そっちの方が私好きやけどね。はい。
自撮りね。
次が風景。
風景ね。
うん。あとね、動物。
動物
で、観察。
はい。
望遠。
望遠、ね。
このあたりでどうでしょう。
あのね、僕ね、望遠はほんまに欲しいと思います。
うん、でも望遠で何喋んの？
いやいや、何喋ってるか。
テーマとして喋るとき難しいよね。
望遠があることによってですね、
うん、
遠くのものがですね、近くに見えるわけです。
はい、それわかる。うん、
ね、遠くのに、あいつ、友達かなとか思ったりしたときも、望遠があれば、やっぱりや、とかわかるわけでしょ。
めっちゃ苦しいな、それ。
っていうかね、いや、本当にね、その向井さんじゃないねんけど、
はい、
月とかね、撮ろう思ったらね、望遠がないとね。
一眼レフ最近流行ってるじゃないですか。
はい、
あれってこう、ね、カメラマンさんがすごい長いのつけて、
そうそうそう、
一番後ろの広いの席からパッとこう二人をね、遠くから撮ってたりするのとか見たら、うん、かっこいいとか思うよね。
ですよね。
うん。
だからね、本当にね、顔の横顔を撮りたいねんけど、
はい、
前に行けない時ってある
じゃないですか。ああ、で、遠くから人の間を塗って、ちょっとその人にピント合わせて撮るとかね。
そうそうそうそう。
いいよね。
そういうのができたらね。
はい。
でね、
でも望遠ってこのぐらいしか喋られへんのちゃ
う？いや、だからその望遠についていろいろね、語ってみたいと思うけどね。難しいね。
そうやね。うん。
だからね、やっぱり動物？
あ、動物。いいですね、動物。
動物ね、写真撮るのめっちゃ難しいですよ。
うん、あ、難しい。うち、実家に猫いるんですけど、
はい、
全然撮れないんですよ。いつもなんていうの、丸くなってるか、背中向けてるか、耳立ててるかぐらいしかなくって、うん。
だからね、こっち向いてきたなと思った瞬間に、カメラを用意してたら、
ダメダメダメ。
ダメなんですよ。
間に合わない。
もうずーっと持ってて、
うん、
向いた瞬間をパチッと撮らないと。
で、カメラ音にもビビらないようにしないとね、鳴らしとかないといけないね。あれは難しいよね。
難しいと思うんですよね。
はい。まあもちろん写真にこだわらず。
そうですね。
はい。動物ということで。
こんな動物買ってんねとか。
ああ、いいな。
たまに変わった動物とか買ってる人は教えてほしいね。
そうですね。うん、ぜひ象とか、
はい、
ライオンとか。
そんな怖いわ。
いらっしゃったら教えてください。
はい。
はい。来週のテーマは動物でお届けしたいと思います。
はい。お相手はマットでした。
スーさんでした。
バイバイ。
さあ、それでは最後の曲、ブレンディーで電話してもいいかい。
いて言いたいから」